始まりました。映画の話したすぎラジオ第247回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はじめに番組からちょっと一つお知らせをさせていただきたいと思います。映画の話したすぎるラジオとしてジンを制作することにいたしました。はい、
おお、
はい、はい、
でどの機会に販売するかなどはまだ未定なんですけれども、
うん、
とりあえず作ります。はい
はい、
はい、
でそのジンの内容はですね、映画の話したすぎるラジオ神回をジンにするというはい、
無謀ですね
で実はまあさらに2種類作ろうと思ってるんですよね、
うん、
で、
うんうんうん、
まあそのこの番組自体を、まあ、そんなに詳しくない、あるいは聞いていない、あるいはまあ映画にそんなに詳しくないみたいな方に読んでいただきたい我々の自己紹介的な回を扱った、まあ、入門編的な編と、あともうすでに聞いていただいている方に、まあ、より番組を楽しんでいただくんだったらこの回がいいかなっていう、すでに聞いていただいている方向けの応用編的な2種類作ろうと思ってまして、でさらにその内容についてでどういうものを載せるかっていうこと自体をこの収録回としてまあこう雑談的にやりたいと思ってまして、まあそれをお便りで募集したいなと思ってます、ネタを
はい
はい
はい。
でまあその通常のお便り募集とは別にそれ専用のジンの神回特集向けのお便りフォームをちょっと作りたいなと思いますので、それにぜひお便りいただけたらなと思っておりますっていう感じで、
なんかイメージですけどどんなものを送ってくれたら嬉しいとかあります？
僕たちが気持ちよくなれることを言ってもらえたら嬉しいですけどね
まあまあそうですね、
気持ちよくなれ
る、ここでなんかねそう、なんかこの回の喋りは良くなかったですとか言われてもちょっと困りますみたいな。
あ、まあそれはそうですけど
、はい、まあ別にこれを機に言ってもらってもいいんですけど、
はい、
なんかイメージ、例えばこうやってほしい映画作品とかですか、例えば。
ああ、そうですね、
はい、そういうのもあってもいいかもしれないですね、
はい、まあ、そのあたりも含めてお便りいただけるような形にできたらなっていう、まあ、ちょっとお便りフォームの作りは練ってから実際に発表させてもらえたらと思うんですけど、うんうん、締め切りは2月上旬ぐらいを想定してるんですけど、はいはいはい、ちょっと正確な日付はまた告知の際に正式な発表させてもらえたらと思うんですけれども、うん、一旦それぐらいを目安に、でその募集が終わったら実際にその神回ジン制作会議会として収録できたらなと思っておりますので、とりあえずぜひ応募いただけたらなと思っておりますっていう感じで、はい、では近況入っていきたいと思います。マリオさん、いかがされてました？
そうですね、映画とかはいろいろ見てるんですけども、ヤンヤン夏の思い出を見に行ったりとか、あとウォーフェア、
はい、
戦地最前線とかも見に行ったりとかしてるんですけども、うんうん、まあ、今回は文学フリマ京都に遊びに行ったっていう話をちょっとしようかなというふうに思ってまして、
はいはい、
まあ去年初めて、まあ、京都で開催された文学フリマに行って、まあ、それから、まあ、大阪でやってるやつと、また今回の京都のっていうので、まあ、3回目になるんですけど、まあ、ちょっと今回も、まあ、参加してきて、で、また、陽子さんと前田さんが、またブース出しているっていうことだったので、ベスト回の時にも前田さんの方から告知あったと思うんですけども、で、ちょっとまだ読めてないんですけど、パラパラと読んだだけで、ね、めっちゃ面白いそうなねことばっかり書いてて、もう最高やなっていう感じの映画エッセイになってまして、ちょっと これは読み応えあるなみたいな感じで、ちょっとまた読んだらこう感想じゃないですけど、まあこのラジオで言うかもしれないですし、まあちょっと前さんとか陽子さんに直接会ってよかったですみたいな言いたいなっていうふうにはすごい思いましたね。はい。
うんうん。うん、結構リスナーさん来ていただいたと伺ってます、
う
ん、そうらしいですね。なんかこのラジオ聞いて今日来ましたみたいな人がたくさんまあ来たらしくて、で、あのブースのところにあの映画おみくじみたいなのを設けてたらしいんですけど、うんうん、
はい、
もうなんか結構いろいろたくさん人が来たらしくて、おみくじの中身を補充するのが大変だったみたいな。
いいですね。
と言ってましたね。
うん。
そう。っていうぐらい、ちょっと、まあ、僕が行った時も、もう人何人かいたりとか、ブースの前にいたりとかしてましたし、ちょっと僕自身はちょっとリスナーさんとお会いしたっていうのはなかったんですけども、まあでも本当になんかいろんな人に、こう、読んでもらえてるんだろうなっていう気がすごいしましたね。はい。
うんうん、
ちょっと前田さん、X のアカウントとかあるんですけど、鍵アカなので、こう、直接ちょっとお礼が言えないので、ちょっとこの場を借りてお礼を言ってほしいっていうふうに、ちょっとことづてをもらってましたので、はい。本当ラジオを聞いてくださって、文学フリマ遊びに来てくださった方、本当にありがとうございますということでした。はい。
なんか、文学フリマ自体が、なんか今回すごい規模自体が大きくなってたっていうのは、まあ、ちょこちょこ流れてきてたんですけど、あとあれですよね。大石さんが前回買った本、芥川賞を取られた方も、ブース出されてたみたいに見かけたんですけど。
うんうん、へえ、あ、そうなんですね。あ、でも確かにあの人、京都の大学出身だったはずなので、割とゆかりがある方っぽい。は
い、あ、こっちの方なんですね。
うん。
大学が。は
あ、
は
あ
は
あ、そうです、そうです。まあ、それこそ今、書籍読んでますけど、本当に大阪とか神戸とか、まあ、京都はまないかな、の描写が非常にいい感じで描かれてるので、ほぼ全編関西弁みたいな。
はいはいはい。
なんかそういうところも多分すごい、おそらくお住まいなんじゃないかなって思ったんですけど。
ほうほうほう。
うんうんうん。
なるほど。
そうなのか。まあ、あと今回だと、なんか、びっくりしたのが、生き物係ってバンドあるじゃないですか。
はい、ああ、はい、はい、はい、はい。
の、水野さん
はい。
かな、はい、はい。が、陣出されてるの知らなくて、ブース立ってらっしゃいましたね。はい。
うん。東京でも、自分じゃないんですけど、高政さんが、実際そのブースで本買われてて、
は、
う、
い、
ん。そう。挨拶されたっていう、挨拶しましたって話をしてて、そう、毎回結構文振り出されてるんですよね。
そうらしいですね。僕も初めて、うん、なんか、もうふらふらっと、ブースをね、歩いてたら、なんかちょっと紙を渡されて、これ、配布物とかいろいろあるじゃないですか、
はいはいはい、
文学リマって。で、何の気なしにもらったら、あれ、生き物係の人やんみたいな、ちょっとびっくりしたみたいな、っていうのがあったりとかしましたね。まあなんか、ずっとなんか、人というか、いろいろなんか、いろんな人と対談するみたいな形式のやつですよね、確か。
うん、はいはいはい、そうですそうです。
なんかされてるっていうので、へえ、全然知らなかったわって思って、まあ、ちょっと買わなかったんですけども、はい。そう。まあ、ちょっと、個人的なちょっと目標というか、あって、今回、文学フリマ。はい。散財しないっていう。
おー、難しいことをしに行きましたね、それは。
そうなんですよ。ちょっとね、やっぱね、買いすぎちゃうので、厳選しようっていうので。
わかります、わかります。
そう。なので、まあ、今回、買った本の冊数で言うと、1、2、3、4、5冊ぐらい？
あ、ほー。
結構コンパクト目じゃないですかみたいな。
うん。
いや、
うん、
文振りの中ではかなりコンパクトの方っすね、それは。
まあ、ちょっと、これまでの文学フリマに参加されてた方のやつとか、あったりとかもしたので、まあなんか、あんまり買わなくてもいいかな、みたいなやつとかは、あったっていうのもあるんですけど、まあでも、まあ厳選したというか、買うものを、した甲斐あって、やっぱりちょっと面白そうなものは、たくさん見つけられたなっていう印象は、すごいありましたね。はい。何、
うんうん、
だったかな、タイミーにハマって1年で80か70ぐらい職を転々とした人のエッセイとか絶対おもろいやんかみたいな。
なんか最近転職ばかりうまくなるってエッセイ流行りましたけど、それのレベル100番みたいな。
そうそうそう、まあいろいろこう転々といろいろな仕事を体験してみてのこう体験談みたいなのをまとめてるエッセイみたいなとかは、
うん、
なんかすごいやっぱもうまず引きが面白すぎるやんみたいな感じでちょっと買ったりとかね、うんうんうんうん、しましたし、はい。 あと本当あのネットにはとてもじゃないけど載せられないぐらい偏見を言い切っている恋愛本とか
、うん
うん、いいですね。もうこういうやつやっぱ読みたいわみたいな感じで買ったりとかして、まあ結構まあいいチョイスが自分でもできたんじゃないかなというふうには、いい買い物したなっていう感じでしたね。はい、
うんうんうん、いいですね。
はい、まあちょっとね、僕らもね、ジンを作るっていうことなので僕らも出たいですね、はい、みたいな。
ほんますね。うん、分振りでもいいですしね、出すの。
そう、
うんうんうんうん、
で出せるしいいなとは思ってたので、ちょっと本当にあのぜひ皆さんお便り送ってほしいなって思いました。はい、
そう、ぜひとも我々のその会議に参加してくださいっていう。
そう、お便りがないと我々人ができませんみたいな感じ。まあそこまではないかもしれないですけど、まあ、ぜひちょっとね、うんうん、協力していただけたらね、嬉しいなって思いますね。
うん、いやね、初期とか忘れてるんですよ、やっぱり。
うん。
うん、忘れてますよ、本当。
あとね、初期はね、聞き返す勇気がなくって。
まあ、それもある。
あ、はい。その、もう結構ね、後ろ半分とかは、なんか自分がどういうキャラとして振る舞うかっていうのを設定して喋ってるとこがあるんで、まあこう、聞き返してもダメージなかったりするんですけど、初期って、その、自我が確立してないから、あの怖いんですよね、初期聞き返すの。
うん。
まあ単純にね、今よりね、喋り下手やと思うんですよ、多分。
うん。
さすがに。
そう。それはやっぱりね。うん。
はい。まあ、大石さんも、まあ、もともと大石さんご自身のポッドキャストもやってらっしゃって、それで、まあ、当番組も、もう結構長く参加されてますけど、マリオンさんと僕も5年ぐらいやってますからね、これ。
そうですよね。
5年もやってんだっていうね。
もうすぐ5年ね。はい。
5年間分の成長もあるってことは逆もしかりというか。
はい。あの、失ったものもあると思います
。まあ、確かに。
そうですね。ね、成長してるか僕は分かんないですけど、
だからリメイクもありかもしれないですよね。
ああ、
そうですね、リメイクいいですね。そういうのね、うん、
はい、
うん、
確かにちょっとリメイクでしたいね、はい、やつありますね。あの、
はい、
伝説の琴の葉の庭会を取り直そうとか
いや、あの琴の葉の庭会ね、ちょっといろんな事情によってボツになったんですけど、ちょっと僕琴の葉の庭今の自分うまく喋れないかもしれないですね。うん、
あ、本当ですか。
自分の中でいろいろ移り変わった作品なんで。
ああ、
うんうんうん。まあでもなんかそれも含めてのリメイクっていうのは面白いかもなっていうのもありますしね。
うんうん、うん。
まあそうですね。
喋りながら当時何喋ってたっけっていう。
うん。
まあもう当時何喋ってたかも何も覚えてないんですけど、まあ唯一のオクラ会。
うん。
ですよね。うん、多分、うん、
あと完全に録音ミスって、公開自体がなくなった回もあるんですよ。
あ、何でしたっけ。
ね、新事故物件だったかな。
あ、撮ったな。思い出した。ありましたね、はい、あったありました、はい、そんぐらいですかね。じゃあ
完全に存在なかったことになった回があるんですよ。
本当だ。その2本ぐらいですね、完全になかったことになっている、はい、会話、
うんうん、そうですね、はい、本当にいろいろ思い出したくもあるんで、
うんうん、
そのね、最近聞き出した方とかやったら意外とね、初期の回最近聞いた方もいらっしゃるかもしれないんで、
うん、
ぜひね、お便りいただきたいですね。
そうですね、はい、
お待ちしてます。
ちょっと僕お待ちしてますので、私たちを文学車にっていうその感じで、はいですかね、はい、今週はこんな感じです。
はい、大石さんいかがされてました。
今週はちょっと時間ができたので頑張って2本見てきたんですけど、あと課題作以外にって意味ですね。まず1本目としてはグッドワンを見てきました。
はい、
なんかもうポスターの段階から結構気になってる作品だったんですけど、なんていうかこの番組的にはというか、大ちゃんさんゲストで来ていただいて、いや僕らが言ったんだっけ、オールドジョイの話をしたかなと思うんですけど、はい、このグッドワン、はい、まあ、現代というか現代そのままでいい子って意味ですが、娘と父版のオールドジョイっていう感じの話だったなと思ってます。ケリー・ライカートのオールドジョイって、その、まあ、2人の元友と言 というか、まあもうすぐ友達じゃなくなるかもしれない2人の関係性が微妙なところの中で、そのキャンプに行って最後かもしれないんだけど、ちょっとしたこう心の内を明かし合うみたいな物語だったじゃないですか。なんかこのグッドワンって映画は、娘と父とその父の友達っていうおじさん2人に囲まれた、あの10代の女の子がキャンプに行くっていう、意外とあの見ててしんどいなっていうシーンが多い映画なんですけど、
うん
うん、しかも基本的に本当家事とか、その家事というかその料理の支度であるとか、多くのケアってその子に課されてるところがあって、それも見ててうわーってなるんですよね。
おーおー、あーなるほどな、はあはあはあ、
はいはいはいはい。
でしかもお父さんとその友達で、どうやらまあこれ確か監督の実際の体験をもとに作られてるらしくて、その監督のお父さんが実際に映画監督なんですって。
ほう
ほうほうほう。
それで実際その友達ってのは俳優、もう落ちぶれかけてる俳優みたいなポジションの人で、で彼は俳優業やってたんだけど全然売れなくなって、今は通販の販売員というか、そのテレビ通販の販売員みたいな仕事をしてるみたいな感じ。
はいはい。
でそんな彼がしかもこう妻にこう逃げられたか、妻から離婚の調停を受けていて、息子がいるんですけど、その息子と本当は来る約束だったんですけど、息子はもうそういう経緯もあって絶対に行かないってなってるみたいな、人生どこで間違ったんだろうみたいなことになってるおじさんと、その映画監督の人がウォルト・ジョイみたいにケアし合うかといえば、なんかずっと小競り合いし続けてるんですよ。
ほうほう
ほう。
なんかそのホモソーシャル感なんだよなっていう、
あ
なんか永遠にちっちゃいマウント取り続けてるというか、だからお前はダメなんだよみたいなことをお父さんが言い続けてるのを娘がたらたら見続けるみたいな、なんかこれってそのさっきのオールドジョイで言えば、旧友であった人、まあ、ある種友達だった人がちょっとこうもう違う人生を歩み始めてるなっていうので距離をこう感じてしまうみたいな瞬間を描いてたかなと思うんですけど、グッドワンで言うとそれは父親が男性であるっていうのを知る瞬間を描いてる作品だったなと思って、
うん
うん、娘からしたら父親というロールを演じてた人が、はいはい、あ、ただの男であるっていう、
うん
うん、そこにこうなんていうかな、まじまじと、まあ、そこは結構ショッキングというよりも結構静かに描き続けるような映画ではあるんですけど、その中に描かれてるこうなんていうかな、うわーというか もやっと感みたいなものはなんかわかる気がするなという、その自分の家族とかそれこそ正月に帰った時の父親の振る舞いとかが、ああそうか父親も男男性かって思う時とかが、まあないわけじゃないじゃないですかそれって、
うん
うん、
別にそれ自体が悪というわけではないんだけどっていう、うん、なんかその絶妙なバランスがグッドワンの中では、でしかも それを父親にいい子って言われ続けてて、ちょっと俺と一緒にいてくれよなって言われ続ける存在としてのこう苦しさみたいなのが描かれてるんで、なんかすげえ静かなんですけど意外とこう辛い映画だったなっていう感じの印象を受けましたね。
うん、うん、いやー、あの何でしょうね、そのタイミングってきますよね、
うん、うんうんうんうん、
その親が上位存在ではなかったって気づく時というか、
うん、
その、うんうん、親というロールモデルから外れる瞬間みたいな、
うんうんうんうん、
そこがあれっていう単に違和感ではあるのか、もうそこを境にも戻らないみたいなこともあると思うんですよ、
うんうんうん、
それが完全に一つのきっかけなのか積み重ねなのかもわからないですけど、でそれって親側もコントロールできずにふと出てしまったのか、あるいはこういう側面があるって子に見せたいみたいなこともあると思うんですよね、行儀のいい親だけじゃないぞみたいな、
うんうんうん、
俺って昔やんちゃだったんだぞっていうのを見せたいみたいなのが、そういうのも多分あったりすんのかなっていう、この世の中には、
うんうん、
あ
それがまあ、あの良きものとして子に届くかどうかは分かりませんねっていう、あの
そうなんですよね、多分古くは息子と父親の関係はそれを良きものとして描いてきた歴史があるんだろうなともちょっと思ったりとかして、
うんうん、
はいはいはい、
なんかそこが、まあ、娘と父親になることでってのもありますし、まあ、そもそも時代的にも少し価値観が入れ替わってきてる、うん、今だからこそなんか疑問をそんなに小高に呈する映画ではないけど、でも明らかに明治的なこう描き方をされてるなっていう 感じがあって、うんうん、なんかそこがすごいあのこの映画静かにいいことを、いいことというかその確信をついてくるなっていう映画だったなと思います。
すごそうですね。なんか、うん、ちょっと思った以上に胃がキリキリしそうな映画だったかなっていう、うん、なんかちょっとまあこう大人って案外大人じゃないよみたいなものをなんかちょっと知るみたいな感じの予告編だなとなんとなく思っていたんですけど、
うんうんうんうん、
で多分そういう側面もおそらくあるのだろうなとは思うんですけど、結構ちょっと見え方が独特なところがあるというか、
うん、
まあ視点がすごく新しい視点を持ってその大人と子供というか親と娘の、
うん、
父親と娘のその旅路を描いてるんだろうなっていうふうにはすごい話を聞いていて思いましたね。すごく見たくなりましたね。はい。
いやーぜひぜひ、もう結構本当男性性を描く映画のこう一個の系譜に入るんじゃないかなっていうぐらい結構良かったので、本当にオールドジョイと比較するとまた面白さがあるなっていうところもあるので、そこもぜひぜひ見てみてくださいっていうのと、あともう一作あの万事会長オールグリーンズっていう、こちら邦画なんですけど、あの監督が猿楽長で会いましょうの児玉隆監督、
はい、
ああ
ですよ。問題作ですね。
そう、うちの番組的にはね、
ちょっといろいろ思い出したくないことが思い出してしまいましたね。いやでもあのすごい映画上手い人ですよね、本当に。
いやそうそうそうそう。で今回の映画も、まあ、主人公女子高生3人で、茨城県の東海町、あの原発があったり、はいはいはい、過去にはそれにまつわるような、はい、その悲惨な出来事があった場所ですけど、
はいはいはい、
その町で、うん、を舞台にしてこう描かれていくお話なんですね。で、3人は三者三様でそれぞれ家庭が、まあ、貧乏であったり貧困であったり虐待であったり、あるいはこうまあネグレクトみたいな状態だったりとか、まあいろいろなこう家庭の不安みたいなのを抱えていたりして、で、そういう中で、まあ、どうこの地獄を乗り越えるかっていうところで、まあお金がなきゃそもそもここ抜けられねえじゃんっていう話になっていくんですよ。で結構この作品特徴的だなって思ったのが、舞台になる学校が工業高校なんですよね。
うん、
そうで主人公の最初のモノローグで語られるんですけど、その今この高校にいるっていうのは勉強をしてこなかった、そこを諦めた人か、あるいは貧乏な人だっていう、要はもうその自分がここにいる時点で社会のヒエラルキーは決定づいてるっていうような世界観で描かれていく物語なんですよね。
うんうん、
で、まあ、主人公の、南沙羅さんが演じてる主人公とかはそのヒップホップをやっていて、駅前でそのまあラップ、フリーラップみたいなことをやってると、
うんうん
うん、
でまあそうしてる中で、まあひょんなことから、まあ、トラックメーカーの人が気に入ってるらしいよって言って声かかっていくんですけど、そこでまあちょっと襲われかけるみたいな状況になる、
うん、
でそこを結構快活にくぐり抜けるんですけど、そのくぐり抜けたタイミングで、うん、運よく大麻の種を手に入れるんですよ。
運よく、はいはい、はい、
運よく。でこの大麻の種を使って人儲けしてやろうっていう話になってくんですけど、
はいはい、
これそういう話なんですね。全然知らなかったんですけど。あ、そんな、え、そう、クライムムービーですかこれも。
あのがっつりクライムムービーです。
あ、そうなんですね。へえ。
そうなんですよ。でまあその人儲けしてやろうってところに、まあ他の女の子、それぞれ家庭環境だったりとか、あとは経済環境みたいなものが恵まれない女子が2人またこうそこに組んできて、まあ、3人でなんとかこの理不尽な世界を逸脱してやろうというか、こう見返してやろうっていう風になって、
うん、
まあ、学校の園芸部で大麻育てようって話になっていくんですけど、だんだん、
うん、
はあ、
そう、
いいですね。あの軽い感じで犯罪やってくる感じいいですね。
そうなんですよ。めちゃくちゃ明るい感じで犯罪をやっていくっていう、まあだから地方ものとか日本地方その貧乏ものみたいなものと、うん、あとはちょっと台風クラブ的なこう、
はいはい、
反抗期青春ものみたいなものが本当にうまくマリアージして、まあ、あとクライムムービーっていうのが3つこう入ってるって感じなんですけど、
はい、
でこの映画とにかくまあ主演 と、あの、まあ、3人女の子がいるんですけど、その3人を演じられてる南沙羅さんと、あと出口夏希さん、あともう一方ですね、お名前忘れちゃったんですけど、その3人がまあ良いので、なんか多分結構評判はいいかなと思ってるんです、フィルマークスとかの。まあ主にこの3人の、うん、なんていうか爽快さというか、うん、っていうところがすごくこの映画の根っこでそれをこう強く支えてるんだろうなっていうのは見てて思いましたし、実際その見てて楽しい映画なのは間違いないかなと思いました。うん、で、すみません、この映画好きな人はあと1分くらい飛ばしてほしいんですけど、ちょっとここから文句言います。
はい。
はい。
ただ、割とその女性、地方の女性だからこそこう陥る苦悩というか、
はい、
まあ苦しみみたいなものを切実に描いてるようにはこの映画見えるんですけど、駆け足がポップなせいかというか、はい、あるいは制作人、まあ、原作者含め男性が描いているというせいか、ちょっとギガ化されすぎてるなって自分はちょっと感じてしまって、
はい、はいはい
はい、あ、はいはい、
なんていうんですかね、その描かれてる状況とかはリアルなんですけど、
はい、
なんか展開とかそこにこう入ってくる要素みたいなものがちょっとかき割り的なというか、なんならちょっとアニメのリアリティに近いぐらいな感じがあって、逆に理想化されすぎてるのが違和感だなってちょっと僕思っちゃったんですよ。
はいはいはい。
はいはい。
そう。だからこれ、すごいこう、ニュアンスとして伝えづらいあれなんですけど、
はいはい、
当事者的な切実さはあまり描かれてないように、自分にはどうしても見えてしまった。なぁとちょっと思って
、
なんでそう、なんかめちゃくちゃ確かに面白いしよくできてるし、ポップで爽快、本当なんか1月、はい、お正月に見るには本当にちょうどいい映画なのは間違いないなとは思うんですけど、
はい、
描いてることのリアリティがまあある程度リアリズムに乗っかってるので、それらの要素が全部深掘りされずにさらっと流されてるように見えてしまったし、まあ、実際それじゃあ深く描きゃいいかっていうとそういうわけでもないような気はするんですけど、
はい、
なんだかちょっと消費してるな感が映画を見てて自分の中に残ってしまった、潔癖するかもしれないですけどね、のがなんか自分の中で今飲み込みづらいなって思ったポイントです。
はい、はい、はい、なるほどね。なんでしょうね、その作り手の性別とかその描かれる側の性別とかがあんまりそこに影響してるっていうのはちょっと思いたくなさはあるっちゃあるんですけど、
そうなんです、そうなんです。
例えばあのまあ同じくヒップホップやってた若者の話やったら SR 埼玉のラッパーとかも、まあ、田舎でラップやってて、でもこう地元の先輩後輩の関係性の中にもがんじがらめでこっから抜け出せねえみたいなのを、もうなんか当人たちはまあ表記にやりたいんだろうけど、もうこっちはずっといたたまれないみたいなのを楽しんでるみたいな、でもちょっとそこの切実さに対しては誠実な映画だったりはしてたので、そこをまあ正直僕そこを女性で描くってもっときつくなる可能性全然あると思うんですよ、男性主体に描かれるより。そこをポップにするっていうのはいいのかな、どうなんかな、なんか見れたもんじゃなくなる可能性もあるかなって気もちょっとしたりとか
いや、そう難しいですよ。だから逆にそれだから見れるっていう意見もあるのもめちゃくちゃわかるなとは思うんですよ。ただ実際問題、まあ、僕が見た回の劇場の多くの方は男性だったし、まあ、実際感想多分上げられてる方のほとんども男性っぽいなと勝手に思ってるんですが、
はい、はい、
なんかちょっとそこに不均衡があるように自分は思えちゃうし、あとその、はい、ラスト、あのこの映画のラストってある意味こう典型的なこう展開というかステレオタイプな展開に対して、はい、なわけねえよバーカって言って終わるんですよ。
はい、
ほうほうほう。
でその気持ちよさはあるんだけど、なんかそれ含めてステレオタイプな気が自分はしちゃうぞって思ったりして、
はいはいは
い、意地悪すぎるのかもしれないんですが、
うわー、なるほどね。いやー難しそうやな、そのバランス取りむずそうやなというか、まあ、もう向いてないので何もこれ以上言えないんですけど、はいはい、僕も、
はいはい、
いや
ー、この男女の不均衡の話は猿学長の時もこの話になったんですよ、猿学長会、
確かになった、
何年前かなってくらい前なんですけど
もうあれ もう昔すぎてあんまもうあれこそ聞きたくないなっていうか、
初期の神回だと僕は思ってる回なんですけど、うん、
そうですね、神回だとは思うんですけど、うん、もうただただ僕があの作品嫌いって言ってた思いしかないし、
はい、
なんか同じ怒りをまた感じるのかもしれないな、はい、今回の映画見て、はい、もしかしたらですけど、
はい、いやでも僕あの猿楽町あのその面では、
うん、
ある意味予算もある切り口だったかなと思って、うん、その、うん、男女の不均衡っていうものをそのまま画面に落とし込んでたんですよね、
うんうんうん、
女性は脱落していきましたこのグロい世界からっていう、で男はそれを良き思い出として消費して終わりますみたいな、めちゃくちゃグロいんですよあの映画本当に、
うんうん、
そうそうそうそう、
でもそのグロさって多分今回のこの映画にはないものなんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね、そこはない、はい、ない、ないですね、うんうんうん、
そのグロさが映画の中に入ってることがいいのかどうかっていうのはちょっと意見分かれるんじゃないかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
僕その意味では猿楽町のそこは良かったなと思って、いや男ってグロいっすよね、うんうんうん、これ見たら分かりませんかみたいなのをやってたとは僕は思ってるんで、
うんうんうんうんうん、確かにそれはそうですね。でまさに、まあ、本作における一番ある意味ヴィランみたいな役割のキャラクターがいるんですけど、それを金子大地が演じてるんですよね、
う
ん、
お
あまたまたお前かじゃないですけど
そうあでも今回はもう最初からこいつがっていう感じなんですけど、
はいはいはい、
まあなんかつくづくこの人の金子大地がうめえなと思いましたけどね本当に、
うんうんうんうん、
そう、ただやっぱそのえぐみのなさというか、うん、まあさらっと飲み込めるようにしてるからこそヒットはするのはわかるけどっていう、このなんかモヤモヤする感じは僕は国宝に感じたものと同じなので、
はいはい、う
ん、なるほどな、はい、
そうなんかねわかる、売れるのはわかるよっていう、
うん、
なんかその感じを正直自分は受けました。まあ、国宝に言ってるってある意味褒め言葉でもあるんですけどね、ある意味。
いやいや、あの多分今日本英雄に対する最大級の賛辞ですよそれって。
そうそうそう。そうなんですよ、うん、いやっていう感じでした。あ、すみません、あのオールグリーン好きな人本当にすいませんね。はい、今週こんな感じです。
はい、僕はですね、映画館で見た映画がウォーヘア戦地最前線と、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイの一章の最上映を見てきまして、で、あの閃光のハサウェイね、まあ何年か前にもちょっと触れたんですけど、相変わらずねむちゃくちゃいい作品なんですよ本当に。
お
う、
もう素晴らしいんですよね、うん、でマリオンさんにハサウェイ見る約束を取り付けたので、
はい、おはい、はい、そうですね、はい、取り付けられました、はい、
はい、もう2章を見てね、あの閃光のハサウェイの話をするっていう、いやでもね、あの戦争っていうものの描き方誠実だと思います僕は閃光のハサウェイに関しては。でそもそも機動戦士ガンダムは戦争に対して誠実なストーリーっていうのがあって、うんうんうん、それのこうより解像度が高いというか深掘りしているというか、テレビシリーズで連続的にやっていくのとは違う、劇場映画として始まって劇場映画として終わるものとしてのこう落としどころとしてすごいいい温度感の作品だなとは思ってて、素晴らしいなと思います。本当に2章も楽しみなんですけど、
うんうんうん、
まああのウォーヘアに関しては僕これ信じられないぐらい合わなかったです。はい、
あ、
もう
ほうほうほう、
でって思いながら言ってました。でって。
おで、ああ、はいはいはい、
はい、はい。リアルな戦場でって思いながら僕は持ってたので、あの全然本当に、うん、あの合ってないですね。緊迫感があるでって思いながら見てたんで。
ああ、なるほど。
はいはいはいはい、
でまあ、あの、得るものがあるとしたら、リアルな戦争は何一つ得るものがないですね。
うん、
まあ、リアルな戦争はもうゴミです、本当に。何も。ない、うん、面白くもないし得るものもない、失うものしかないし何も残んないですよ、まあ、これを見てもでって思いますし、もう現実でそれがあること自体のしょうもなさがすごすぎて、うん、僕の中で何も得られなかったというか、まあその得られなかったっていうものを得たとは言えるんですけど、ちょっと本当に合わなかったですこの作品は。 はい、っていう感じでしたね。うん、
まあ僕もちょっと見たのでちょっとだけ喋りますけど、はい、本当に戦争の多分そのある場面を切り取っただけみたいな感じにはなっている分、はい、うん、思ったのは、まあ、いわゆるネイビーシールズってもうめちゃくちゃこうプロフェッショナルで強い人たちってイメージあるじゃないですか。まあ、
はい、
まあ、そういう、まあ、彼らをまあ、ある意味こうかっこよく描くじゃないけど、まあ、その彼らのすごい体験みたいなのを題材にした映画もたくさんありましたけど、
はい、
今作見ると、あ、意外と普通だなみたいな感じしたというか、はい、普通っていうとちょっとおかしいんですけど、はい、もちろんちゃんと訓練とかも乗り切ってもう固い絆でねこう結ばれてるような人たちだと思うんですけど、うん、まあでも、まあ、どんなに訓練してる屈強な男でも爆発食らったらもう延々泣くしかないしみたいなところって、うん、まあ結果普通やなってなるんですよね、うん、あ、ちゃんと痛いって泣くんだみたいな、結構うるさくぐらい泣くしというか、うん、
うん、
もう結構みんなボロボロになるし、あんまかっこよくないんですよね、普通に。うん。
うん、うん、うん。
まあ、それがリアルだと思うんですよね。うん。
うん。
なんかそこをまあ描いてるっていう意味では、まあ、興味深いかなというふうにはすごい思ったんですけどね。うん。
うん、なんかね、あ、いや、多分、めちゃくちゃ嫌なことしか言えなくなるんで、もう やめようと思います。はい。
まあ、僕はまあそこそこ楽しみました。面白かったなっていう感じでした。
あ、なるほど、うん、はい、いや、ちょっと僕は合わなかったですね。
うん、
あとちょっと時間限られてるんでどこまで話せるか分かんないんですけど、あの配信でアメリカンサイコを見たんですよ。
はいはいはい。
ああ俺見たことないな、はい、そういえば。
で、あの最近ね、あのインスタグラム、この番組のインスタグラムがあって、うん、お知らせの投稿とかするんですけど、うん、そうなった時にこう、うん、ホーム画面とかが映って、まあ、映画アカウントだなって思われてるから、その映画のポストばっか流れてくるんですよ。で、なぜかこの、
はいはいはい、
全部外国のポストなんですよ。
へぇ、はいはい。
ああ。
で、その子に結構ね、アメリカンサイコネータ流れてくるんですよね。有名なあの名刺比べのシーン。
ああ、
はいはいはい。ご存知ですかね。名刺を比べ合う、
なんかあの映画自体見たことないんですけど、それはなんか、
はい、
見たことあります。はい、
はい、ちょっとそれがミーム化してるというか、その、まあ、一つのこう、うん、なんていうかウォール街で成功する男像みたいな、あのモデルみたいになってるんですよ、あの作品の主人公自体が、
うんうん、
で結構一回見ときたいなと思って見て、で結構面白かったかなっていう感じなんですけど、まあ主人公が80年代のウォール街で、まあ、一応成功してると言われてる。で親が社長で、うん、副社長やってるんですよ。で、まあ、金も持ってるし成功して、まあ、いわゆるヤッピーっていうやつ、僕あんまり僕ヤッピーって言葉知らなかったんですけど、
うん、
で一応成功してるとは言われてるんですけど、やってることはね、この同じような副社長やってるやつらの、まあ、グループみたいなのがあって、その中で誰の名刺が一番かっこいいかみたいなのを競い合ってたりするんですよ。
はい、はい、
なるほど。
だからその空虚なんですよね、めちゃくちゃ、
うんうんうん、
でずっと他人を品定めしてるんですよ。まあもちろん人の名刺もそうだし、人の着てる服が何のブランドかとか、あるいはもう女性のことは容姿をどうこう、あるいはあの女はバカそうだとか、
はいはい、
そんなことばっかりやってるんですよね。で自分のこともそれで空虚だと思ってる、もう自分っていうものはそういう抽象概念なんだっていう、そういう存在の概念があるだけで中身は空虚なんだみたいな言ってるんですけど、強烈な欲望があって、それがもう殺人衝動なんですよね。
はあ。
で、まあその殺人をしていくんですけど、一方でまあこうウォール街をなんかさもイケてるやつ風に振る舞ってる。でもそれもあの振る舞ってるだけなんで、超高級店のディナーの予約を取ったふり。でも予約取れないから、あのその相手をめっちゃ酔わして、その店に行ったふりしてるけど、実際には違う店で食事してたりとか、あのアリバイ作ってあの行ったふりしてるとか、そういうことばっかしてるんですよ。むちゃくちゃ空虚なんですけど、
うん、
であの本作見てて、その空虚さっていうのは主人公だけじゃなくって、その世界そのものというか、うん、80年代のもうビジネスの思想、拝金主義的なものが先鋭化しすぎた中で、いやそもそもこの人たち、この街自体が空虚でしょっていうことを言ってる話にはなってるんですよ。 で、まあそれが面白いなっていう。だからその主人公はその空虚さの中で、まあ、殺人をしてるんですけど、周りのやつも殺人してないだけで一緒なんですよ、そこ。
ああ、なるほど。ある種、最古ではあると。
はい、殺人してるかしてないかだけの差しかなくって、全員最古なんです、うんうんうん、本当に。
はいはいはいはいはい。
はあ。
っていう話にはなってて、いや、ビジネスパーソンって嫌ですよねっていう風な見え方になる話にはなってるんですけど、
うん。
僕それ見てて、じゃあ自分とどこまで差あんのかなって思いながら見てたんですよね。
うんうんうん。
その主人公っていうものは自分がどう見られるかっていうことにしか基本的には行動原理なくって、内側にある衝動って殺人衝動と性欲とあと他者に対する嫌悪感しかないんですよ、内側にあるのは。それ以外は全部自分がどう見えるかっていうことしか考えてないんですよね。だから他人とのコミュニケーションの中に自分という概念を社会の中に作り出していくんですよ、かっこつけることで。でもそれって、うんうん、本当にそれって自分と違うって言えるかなと思って、
うんうんうん、
こうやって一応映画を好きな人としてイベントやったりとかポッドキャストやったりして、ああ山口っていう人は映画好きでそれを発信してるんだなっていう情報を世の中に出して、僕はそれによって自分を作ってるわけじゃないですか。それの中身が本当に詰まってるっていうのを、はいはいはい、そういうビジネスの世界を嘲笑うことで自分はちゃんとできてるっていう、それが映画っていう芸術だからあなたは中身ありますよねって自信を持って僕あんま言えんなって思ったんですよ、本当かなって。僕はこの映画の登場人物よりはほどは空虚じゃないと自分では思ってます。ちゃんと中身がある人間だと思ってますけど、うん、その中身があると思ってること自体が空虚じゃねっていう、結局他者に見られる情報交換の中で自分っていうものがあるふりをしてるだけなんじゃないかって言われたら、ないことないよって思っちゃったんですよね。
うんうんうん。
ああ。
はい。で、主人公たちはその名刺を比べして、いかに他のやつよりいい紙を使ってるかっていう、でも全部白い紙なんですよ。紙の種類がちょっとだけ質感違うだけだったりとか、あと金の箔押しで自分の名前売ってたりするんですけど、その金の箔押しがどのフォント使ってるとかっていうものでわずかな差をつけて比べ合ってるんですけど、これって僕らが映画表するときにね、あそこで微妙な差がねニュアンス出ていいんですよねって言ってるのと何が違うのかなと思って、
はい、
そういうどんぐりの背比べの中にこそ人生の意味があるって言ってる我々と彼らの差ってあるんかなって思ったんですよ。本当にビジネスの世界だけが空虚なのかっていうのを思って、そこでね、なんかその自分じゃない世界を空虚って言って距離取って楽するのはちょっと無理だったんですよね。お前もやからなって。
あ、
はいはい、うん、いや、うん、なるほど。
のを見てて思って、でむしろ僕そのしょうもないちょっとした紙の質感とか金箔のフォントをの微差を比べて楽しんでるのって、ある種僕ちょっとなんていうか豊かだとも思ったんですよ、そこって、
うんうんうん、
白って200色あるねんって言葉もあるじゃないですか、
はい、
はいはい、
その感性自体は豊かなわけですよ、
うんうんうんうん、
その白っていう位置でしかないものの中に200の情報量を読み取るのは豊かなわけじゃないですか、
うん、
別にその人と比べることがスタート地点でも別にいいと思うんですよ、
うんうんうん、
名刺作りに命かけてる人だっているわけだから、
うん、
ただこれをミームとして嘲笑ってるだけでは自分は救われないなと思って。そう、別にお金儲けに頑張るのでもいいじゃんっていう、空虚でさえなければ、でその空虚じゃなさを保証するものはビジネスかどうかとか芸術かどうかとかではないぞっていうのを心にしとかんと負けるなと思って、自分に
、うん、
っていうのを思いながら見てましたね。はい、多分こういう映画ではないはずなんです。
そうですね。でもいやでもまあ本質そうですよねっていう、
うん、ちょっと山口さんの感想を聞いてちょっと血の気が引きましたというか、俺も同じ穴の無地中みたいな怖いっていうふうになりましたけど、はい、
いやもうそうすると転じて中身があるってなんだって話にもなってきますけどね。
そうなんですよ、
うん、
そうね、何で決まるんだっていう、
はい、
うん、
人と比べることに本質を置いてしまえばそれってむちゃくちゃ中身あるんじゃないですか。この映画の中の登場人物たちもむちゃくちゃ中身のあることはしてるんですよ、
うんうんうんうん、
どっちが上かっていうことが一番豊かなんだって信じられたらそれで正解を引いてるわけじゃないですか、その人たちは。で実際それで彼らはマネタイズできるんで、人より上行ってるっていうことを監禁できる人たちだから、ある意味それをは身を伴ってるわけで、まあある意味一番本質じゃんって言われたらそうかもしんないですよ、空虚なんですけどね。そう、自分たちの空虚じゃなさを保証するものっていうものはこの世界にはないっていうのをしかと思い知らされたという話でした。
いやー刺さるな。
ちょ、見るの怖くなったな。まだ見たことなかった映画なんですけど。
いやでも、ね、映画としてはね、クリスチャン・ベールがめちゃくちゃ味付けの濃い演技してる、あの面白い映画なんですよ。映画としては。
ああ。
はいはいはいはいはいはいはい。いやでもなんかちょうどその年末のランキング回で話しましたけど、多分アプレンティス見た時と同じ暗い方する必要の気がしてて、もう。
ああ。
はい。いやそうですよ、あのこれ2000年の映画ですけど、ドナルド・トランプっていう名前2回ぐらい出てくるんですよ。
うん、あ、へえ、まあそうか。マンハッタンですもんね、ウォール街ってね。
はい。80年代。だから、まさにドナルド・トランプが世に出た時代の、まあ出た後ですけどね、うん、80年代後半やったら。
そうっすね。
もうとっくに活躍してる頃のラストぐらいですよね、本当に。
まさに舞台というか、まあ、アプレンティスのテレビやってた頃ですよね、本当ね。うんうんうん。うん、
なんで、もろその多分劇中の登場人物たちのまあこうイメージソースの一つでもあると思うんですよ、ドナルド・トランプは。
うんうんうんうん、
そういう話ではあるんですよね。
ですよね。なるほどなるほど。は
い、まあ、同時に殺し合い地みたいな映画でもあるんで。
まあ確かに。
そうなの？そうなの？はい、
そう、結構な両面性を持った映画だとは思うので。
はいはいはい、
一回見てみてありかなと思います。
いや確かにちょっと興味は出てきましたね。
うん、
はい、もしかしたら食らうかもしれないし何も感じないかもしれないです、
うん、多分まあ山口さんの補助線がすでにあるから、はい、そんなことはないんじゃないかなっていう危惧しかないんですけど今。
そうそう、それはそうですっていう。
はい、はい、ごめんなさい長くなりましたが、はい、こんな感じででは、テーマトーク入っていきたいと思います。